になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする近藤幸のラキラジ、お相手は私近藤幸です。そして、
はい、アシスタントの福森俊幸です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねの話題でトークを進めていく番組です。これから12分間の付き合い、どうぞよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
近藤幸のラキラジ、
今回は、
はい、
このタイミングで上半期のトレンド食品をご紹介したいなと思います、はいはい、6月とかにね、うん、すればよかったんですけど、うん、なんとなくちょっと食縛りにしたいなと思った今月9月に、
うん、
上半期のトレンド食品を持ってきてみました。
全然いいんじゃないですか。
福さんの個人的な上半期のトレンド食品あります？
わあ、急に振られてもな。なかなかパッと今出てけへんかな。
私フローズンコーラが、
フローズンコーラ
って言って、なんかコーラをガーって振って冷凍庫に入れて 3,4 時間そのままにしといて、抜いたらちょっと液体なんですよ、抜いた時は。でも入れていくと、注いでいくとコーラがどんどん固まっていくっていう、
そんなんねや。
あるんですよ。
爆発とかせえへんの？冷凍庫で
爆発しないんですよ。
そんなんねや。
それが私の上半期のトレンド、うん、食品と言っていいのか分かんないんです。いやいや、
まあ食品ですよ、うん、それ面白いね。美味しかったので
楽しかったんです
。そんなんあるんだ。
はい、まあそんな感じで、
うんうんうん、
へーっていうようなトレンド食品が今回並んでるかもしれないですけど、
はいはい、
うん、早速ご紹介していきたいなと思います、うんうん、まず一つ目、ウールロールパン。
何それ、
私もこれ知らなかった、
うん、
調べて、
ウールロールパン、
何それと思って。
パンなんや。
パンはパンなんですよ、はいはい、でどんなものかというと、うん、あのブリオッシュ生地、
うん、
でも口当たりが柔らかい、ちょっと柔らかめのパンなんですけど、
うん、
の丸いパン、
うん、
大きさ的にはホールケーキサイズぐらいの結構大きめのサイズ感のパンなんですけど、表面になる部分に、
うん、
斜めに線をたくさん入れ込んで、うん、毛玉風に、毛糸の玉風に仕上げて、コロンとした可愛い見た目からウールロールパンって。
はあ、ウールは羊毛。
そう、そういうことらしいんですよ。写真見たけど確かに、うん、あ、コロンとしてて可愛くて毛玉がいっぱいあるみたいな感じで、うん、あー、なるほどねと思って、うんうんうん、これがトレンドだったのかと思って、うんうん、なんかしかも味が、そのシンプルなやつはシンプルなんですけど、抹茶とか入れ込んだりチョコとか入れ込んだりすること、
うん、
あと中に具材を入れることで味変もできるから、
うん、
結構人気らしいんですよ、
うん、
なんでちょっとウールロールパン見かけたら私は今年中に食べてみたいなとは、
うん、ウールロールパ ン、
うん、で次、
はい、
折りたたみキンパ。
キンパな、
はい、
韓国 の、 あの巻き寿司やな、
はい、
はいはいはい、
そう巻き寿司なんですけど、あ、うん、日本でね酢飯を巻いてるところが普通のお米で、
うん、
中の具材が生魚とかじゃなくて、うん、いろんな具材、他のお肉とかの具材をやってるやつなんですけど、うん、あれの折りたたみバージョン、巻かなくていい。そう、
お、どういうこと。
なんかね、海苔をね正方形に広げて、
うん、
イメージ4等分にして、
うん、
ご飯、具材、具材を置いて、うん、パタパタと畳んでいく感じ。
畳むんや。
そう、畳むだけ包まないから、
うん、
具だくさんで、
うん、
おにぎりって具だくさんだとちょっと握りきれないじゃないですか、
うん、
でもこの折りたたみ式だと握らないから、
うん、
包み込まないから畳むだけだから、
うん、
どんだけ具だくさんでもいいって感じで、
あー、バーガーみたいな
感じ。あ、そんな感じです、うん、で断面も、
うん、
その入れる具材によっては変わるので、
うん、
いいよねっていうことで。
あ、なるほどなるほど。
お弁当の具としても人気らしいですよ。
ベースはキンパやけど。
そう、ベースはキンパ、味付けは
まかないキンパな。
そう、なんで別にキンパじゃなくても折りたたみおにぎりみたいな感じで、いろいろアレンジできるんじゃないかなって思います。確かに。
そうやね。
そうなんです、
うん。
あとやっぱりダントツで人気なのが、
はい、
多分これ聞いたことあると思います。
うん、
マリトッツォ。
分からん、なんて。
マリトッツォ。
マリトッツォ、
え、発音違うかな。
マリトッツォ、
はい、
分からん
なんですけど、
うん、
本当ですか。なんか結構パン屋さんとかでも見たりを、ケーキ屋さんとかでも見かけるんですけど、
マリトッツォ、
はい、
どんなんなん。
あのブリオッシュ生地、これもブリオッシュ生地なんですけど、うん、柔らかめのパンに、
うん、
貝殻みたいにちょっと間 パカって開くじゃないですか、うんうん、貝殻。そのパカって開いたところに生クリームホイップがボーンって入ってるやつで、表面きれいにしてそこにっていうシンプルなやつなんですけど、うんうん、見たことないですか、あのパンに生クリームが大量に挟まってる。
あ、俺それないな。
あ、本当ですか。
ちょっとパッとで思いつかないな。
本当ですか、うん、なんかインスタとかでも、うん、だいたい10、
ね、
そう15万ぐらい乗ってて
すごいな、
めっちゃ流行ってて
大ブームやな。そう、
見た目もコロンとしてて可愛くて、いちごとかスライスしたのを貼り付けたりして、うん、見た目がアレンジできるので可愛くて、うん、めちゃめちゃ人気なんですって、うん、ただ私は生クリームが人気ってたから、うん、ちょっと勇気が出なくてそれを食べれてないの、うん、
あ、なるほど、なるほど。自分は好みじゃないけども流行ってるらしいですよ紹介ってことだね。
そうそう、一応トレンドの食品としても、はい、ど, どのサイト調べても、
うん、出てくる
上位というか1位を飾ってるレベルで、
あ、すごいな。
まあ、私もこれは聞いたことあるけど、うん、なあと思いながら、まあ、味が想像できるじゃないですか、そこが人気な理由らしいんです、うん、で、まあ、もう一つ人気なの紹介するとダージーパイ、
うん、
聞いたことありますか。
うーん、
これ台湾の食品なんですけど、
ダージーパイ、
はい、ほう、大きいに鳥と書いて底辺にはい、
うん、
あの否定する、否定するじゃないな、否認、ちょっと説明できへん、あの火です、
うん、分からん。
ダージーパイなんですけど、うん、パイチーとかあのフカヒレスープの時とかに見かける字だとは思うんですけど、うんうん、ーはーはー、ダージーパイっていうのがあるんですけど、うん、これめちゃめちゃ大きいフライドチキンみたいな感じですね、言うたら、
うん、ほうほうほう、
顔サイズの大きさの鶏胸肉を丸ごと1枚揚げた唐揚げ。
あ、唐揚げか。
そうなんです、台湾屋台の定番グルメ。
あ、そうなんだ。
で、もう本当にね、あの顔よりも大きいんですよ。なんで一人で食べるの私ちょっとしんどかったんで友達と食べたんですけど、結構スパイシーな味付けにすることもお好みでできたりするので、
うん、
本当に美味しくて、うん、そのボリュームが楽しいので、ちょっと見かけたらちょっと一回買ってみてほしいなと思います、うん、
はい、
ということで他にもね、いろいろオートミールだったり美味しいビーガンとか、いろいろキューブサンド、フルーツ大福とか、いろいろ、あ、聞いたことあるなっていう感じのはあったんですけど、やっぱり全体的に人気だったのが見た目が可愛いだったり、
うん、
味が想像しやすいだったり、
はあ、
その折りたたみキンパみたいに手軽に作れるだったりっていうのが今年のトレンド、上半期のトレンド食品に入ってるみたいですよ。
なるほどですね。
はい、
うん、
なのでぜひまだ食べてないっていう方がいらっしゃったら食べてみていただきたいな、今年中に、
うん、
と思います、
はい、
ということで今回は上半期のトレンド食品についてお話ししました。今回で京都三条ラジオカフェからお送りしてきた近藤由紀のラキラジ、
うん、
終わりです。
最終回、
最終回を迎えました、
うん、寂しい、
寂しいですね、ね、1月末から放送させていただいて、
うん、
8、9、7、8ヶ月ぐらい、
うん、
やらせていただいたんですけど、
はい、
いつも土曜日12分間お付き合いいただきまして皆さんありがとうございます。
近藤さんはラジオも事実上初体験。
あ、そうなんですよ。
ですよね。でしかも
名前ついちゃった、
名前もついた、
そう、冠番組をいただくことができて、
うんうん、どうでした、やってみて。
ありがたい経験でしたけど、そうですね、もう最初本当に喋んな、私苦手で。
普段めっちゃ喋んのにな。
そう、めっちゃ喋るんですけど、
うん、
なんか自分のこ、自分の好きなものを聞いてって言って、
うん、
マシンガントークのようにすることは全然できなかったんですけど、
うん、
できるようになりましたね。
あ、
コナンとかも言っていいのかなと思ってたんですけど、好きなように喋らせていただきましたし、
別に言ったらあかんことは基本はないですよね。
うん、楽しく一緒にさせていただいて、
うん、
福さんの面白い話もね、
ろく、う
ん、
でもない話しかしてないような気もするけど、
いや、もうためになりますよ。
近藤さんはもう好感度うなぎ登りやね。
右肩上がりしましたね。
出れば出るほどもう ただでさえない好感度がマイナスになるだけやからね。
いやいやそんなことはない、
全然いいんですけどね別にこびて生きてないんで
かっこいい強く生きてました。いやいや
全然全然気にもせん
いやでも本当にいろんなテーマについてお話しさせていただいたんで、うんうん、視野が広がりますよねやっぱりラジオしてるとね。
あ、改めて。あ、そうですか。う
ん、なんか、うん、その無印も自分好みで食べてた、うん、買ってたりしてたんですけど、うん、あ、これやったら伝えてもいいんちゃうかなとか、うんうん、やっぱ私生活が、あ、ラジオでこれ言おうとか思って、うん、あの LINE キープメモとかにラジオネタ何々とか
普段から意識するようにな
った。そう、意識するようになりました。
さすがプロのお仕事や。
そう、もう
なあ、そういういい方の副作用があったわけですね。
副作用がちゃんとあります。
私はこう20代前半っていう近藤さんっていう若い女性の人が毎週流行りの材料、はい、女子、若い女子目線の流行りの材料の方を教えてくれると、うん、それが自分の中で刷り込まれますわな。ほんだふとしたところで最近こういうの流行ってるみたいよみたいなことをいろんな周りのおじさんたちに言うたら、はい、まあ、すごいあのすごい若い彼女でもできたんかなっていうあのすごい誤解を受ける半年間ぐらいでした
あれそんな半年間も過ごされてたんですか。
のり若みたいなこと言われることが多くなってなんでそんな知ってんのとか台湾カステラとかみたいなとか言うたらいやいやなんかラジオで共演してる人にトレンドを発信する番組やってるからやでって言ったらうーんって言われました。
信じられてない
そうそうそうそう
あれね、いやまあでも私にとってはためになるラジオをさせていただけたなと思います、うん、はい、皆さんにとってもちょっと楽しんでいただける時間になってればなと思います。本当に今までありがとうございました。ということで近藤ゆきのラッキーラジはここまでです。お相手は近藤ゆきと、
はい、福森俊之でした。
バイバイ、
バイバイ、ありがとう、
ありがとう。